記憶力を高める30の方法。その1、勉強そのものより勉強法から身につける。あなたが小学生の頃を思い出しましょう。成績が良い人と成績が悪い人を比べた時、あることに気づきませんか。勉強ができる人は全ての科目で成績が良い。勉強ができない人は全ての科目で成績が悪い。極端な2段に分類できるはずです。できる人は何でもできる、できない人は何もできない。体を動かす、体力は別として、頭を使う、英語数字者から全てができる人、全てができない人を勉強させます。私が学生時代もそういうものでした。こういう差を学びにすると、やはり今すぐ頭のせいにしたくなります。確かにテストの結果だけを見ればそう思いたくなるのも無理はありません。実はこうなってしまう理由があります。すべての教科で勉強ができる人は勉強を覚えたのではなく、勉強法を身につけた人です。勉強ができない人は覚えなきゃいけない知識を工夫なくいきなり覚えようとします。一方、勉強が上手な人は覚えやすいように工夫をしてから覚えようとします。方法です。勉強法を身につけているかどうかで勝負が決まります。勉強は分野ごとに異なりますが、勉強法はあらゆる学問に通用します。もちろん、社会で仕事を覚えるときも通用しますから、一生涯活用できると言ってもいいでしょう。学生時代、成績が優秀な人が卒業して企業で仕事をすれば、やはり仕事もできる人になります。こいつの勉強法は学問だけでなく、仕事を覚える際にも通用してしまうからです。この仕組みについている企業は成績の優秀な人が採用します。もちろん、学歴が全てではありませんが、ある程度、理屈に合った考え方です。まず、覚えるのは勉強ではなく、勉強法です。勉強法を身につけたら、知識を吸収していたり、頭の良し悪しを、生まれつきの頭の良し悪しで決めつけないでください。努力によって克服できることです。ただし、勉強法を学んでいる先生は、そもそも頭の良し悪しは関係ないのです。勉強より勉強法を身につける。記憶力を高める30の方法。その2、そもそも脳は覚えるより忘れる方が圧倒的に得意。記憶し続ける期間は大きく分けて2種類あります。暗記力、数時間1ヶ月。長期力、1ヶ月数年。数時間1ヶ月程度しか記憶できない暗記力と1ヶ月数年にわたって記憶し続ける長期力の2種類があります。さて、まず疑問に思うのがなぜ暗記力を長期に言われているのかということです。これは重要なポイントです。理由は人の生命時に関係します。脳は神経細胞の塊です。神経細胞は脳内におよそ1000個もあると言われています。私たちが話したり、記憶したり、書いたり、走ったり、などそういう活動は脳の神経ネットワークによって実現されています。この神経細胞およそ1000個という数字がいかに膨大であるか想像できるでしょうか。例えば、皆さんが読んでいる新聞紙とかはおよそ40万字です。毎日新聞の情報を記憶してもおよそ700年もかかることがないです。しかし、膨大とはいえ、教科や資格の情報は特に多くの記憶力を上昇します。ある研究には入ってくる感情報を全て記憶しようとすれば、たった5分で限界になると思われています。脳は命に関わる最重要な情報は長期的に記憶し、重要な情報は短期として記憶して、重要ではない情報は忘れるようにします。記憶力の限界があるのだからこそ本当に必要なことで記憶し続け、重要でないものは忘れるようにします。覚えるべきことも本当に生命時に必要な記憶を選択するために長期記憶と短期記憶に分けています。生命時に直結する重要なことは長期記憶して、さほど重要でないことは一時的な記憶に留めるという短期記憶で済ませます。よくできたシステムです。ボタンのおかげで私たちは再確認あっても忘れることができ、元気になります。長期記憶のおかげで生命時に必要な情報は蓄えることができているのです。忘れ能力を否定しないようにする。記憶力を高める30の方法。その3、長期記憶のためには海外を離せばいい。少し専門的な話をします。私たちが何か覚えようとするとき、その情報は脳の海馬ということに蓄えられます。大脳原点の一部であり、親指の大きさです。海馬には主に2つの役割があります。短期的に記憶する。記憶の重要さを判断する。私たちが新しく覚えたものは、まず海馬で一時的に記憶されます。一時的なポイントです。基本的に一部まで意識した限りの情報はしばらく、ただ海馬は忘れようとします。繰り返し情報が入っていないということは、この情報は生命時には不要な情報だと海馬は判断し、忘れます。しかし、もし繰り返し情報が入っている状態ならば話は別です。繰り返し入っている情報は生命時に関わる大切な情報に違いないと海馬は判断します。大脳神経質の側頭葉という別の場所に長期記憶として保存するようになります。そのため、短期記憶と長期記憶では記憶される場所が異なります。短期記憶は海馬で保存、長期記憶は側頭葉で保存。ここまでの話でお気づきのことでしょう。記憶力を良くするために良い意味で海馬を話すことが必要です。長期的に記憶するには記憶の重要さを判断する際にこれは重要な情報だ。長期的に記憶しようと判断させればいい。では、ここからのポイントです。海馬はどういうような情報かどうかを判断しているのでしょうか。実はすでに先ほど答えを話しています。つまり、繰り返し情報が入っているかどうかという基準です。以上、記憶の情報が重要でないと判断して忘れます。しかし、繰り返し入っている情報が重要な情報だと判断し、大脳神経質の側頭葉に記憶します。繰り返し入っている状態を具体的にすればいい。その方法こそ復習です。勉強は復習が大切と言われる理由はここにあります。復習をして海馬の情報を見つければ重要な情報として判断し、短期記憶から長期記憶に変わります。覚えるためには復習をしましょうと昔から言われてきたことですが、そういう意味になったのです。覚えるまで復習を繰り返す。記憶力を高める30の方法。その4、復習は1ヶ月以内にすること。ヘビングハウスの忘却曲線ご存知でしょうか。ドイツの心理学者ヘビングハウス1859-9から当社記憶の忘却状態を曲線で表現したのです。その額を見ると人間は4時間後には覚えたことの 10% を忘れることに変わります。その後曲線は緩やかになり約1ヶ月後にはほぼ0になります。つまりあなたが得たのを覚えたとすれば4時間後に思い出せるのは 50% ということになります。1ヶ月後には1つも思い出せなくなることを忘れます。たったの4時間で 50% を忘れてしまうのは驚異的ですね。しかしこのヘビングハウスの忘却曲線は常に一定ではありません。復習をすれば忘却率が緩やかになり忘れにくくなります。復習をするのは短期記憶から長期記憶するために重要だという話をしましたが、このヘビングハウスの忘却曲線と一致します。ヘビングハウスの忘却曲線は海外で記憶する短期記憶の状態をまさにグラフ化したものです。さて、復習が大切なのは今ではありませんが、あなたが気になっているのは復習するタイミングではないでしょうか。そのことこそ、ヘビングハウスの忘却曲線が問題です。つまり、完全に忘れるのは1ヶ月後ということは、1ヶ月以内に復習をすることが重要です。1ヶ月を過ぎると、海から完全に忘れたことになるので、また一から覚え直すことになり、初めての勉強と変わらなくなります。1ヶ月以内なら1日後でも1週間後でも構いません。早い時ほど短期記憶として海に記憶が残っています。再び同じ情報を送ることで、海にまた同じ情報が来たぞ。これは重要な情報だと判断させ、長期記憶へと移行します。とにかく、どんなに遅くても復習タイミングは必ず1ヶ月以内と覚えておきましょう。1ヶ月以内に復習する。記憶力を高める30の方法。その後、復習タイミングは1週間後の最適。復習のタイミングは1ヶ月以内です。1ヶ月覚えて復習をした場合、短期記憶を保存する際から記憶が消えてしまうので、ただ勉強し直すのと同じになります。1ヶ月覚えた復習はもはや復習ではなく初めての勉強になってしまいます。ただし、常に長期記憶になっている場合は1ヶ月より経っても問題ありません。ここで話している復習タイミングというのは初めて勉強したことの復習タイミングです。初めて勉強したことは短期記憶として海馬に保存されているため、1ヶ月以内の復習は欠かせません。さて、1ヶ月以内の復習といってもタイミングは様々です。1日後、3日後、1週間後といろいろ分かります。あなたはどのようなリズムで復習をしているでしょうか。1ヶ月以内ならいいですが、やはり理想は1週間後です。1週間という単位はリズムが整っているので、勉強タイミングの調整をしやすいからです。今週月曜に勉強したことを来週月曜に復習をして、最終月曜にまた復習をするというタイミングで進めていけばいい。月曜には他の科目の勉強になればいいでしょう。例えば、月曜に近い火曜日か水曜に英語、木曜に数学などを勉強します。それぞれの科目の復習を1週間後にすればいい。7日間という1週間の存在をあなたの勉強に求めれば、リズムよく勉強を進めることができます。自分で作業をするのではなく、全て存在する作業に自分から乗ってしまえばいい。1週間という作業に合わせて勉強の復習も効率よく進んでいくことでしょう。1週間後に復習する。記憶力を高める30の方法。その6、1例は1日続く。効率よく勉強法を学ぶためにはどうすればいいのでしょうか。まずは言葉から話します。1例は1日続くということです。1例は1日効率よく勉強法を学ぶためには、まず一例を徹底的に極めることです。まず、自分が好きな科目でも、得意な科目でもいいですが、一つにします。高得点まで点数が取れるまで徹底的に磨き上げることです。例えば、英語の勉強を例にやりましょう。英語で有名な TOEIC の試験で高得点が取れるようになるまで徹底的に勉強をします。100% のスコアが取れれば一番いいですが、完璧まで仕上げるのは現実的ではありません。90% くらいの完成を目指せばいいでしょう。90% まで英語力を仕上げるためには、さらに勉強では不可能です。90% という高い完成を目指す過程において、あなたは様々な勉強法を試して、工夫を繰り返すことでしょう。音読したり、書いたり、単位を教えたり、など、勉強法とはいえ、多くの方法があります。たくさんの勉強法の中でも一つくらいは、手応えのある方法、自分に合った勉強スタイルが見つかるはずです。自分と言うですので、自分に合った勉強法は、やはり自分で体験して感じるのが一番です。たくさん試す中で自分に合った勉強法が見つかれば、知れたものです。二つが見つまれば、同じです。90% まで得点が取れるようになれば、あなたはおそらくいくつかの効率のような方法を見つけたということです。英語で見つけた勉強法は、他の科目にも応用すればいい。それが一例は、一日ずつということです。一つの道は他の道に通じます。初めからすべてマスターしようとするのではなく、まず一つだけマスターしようと心がけます。一つマスターできた時の方法は、他の道に通じるようになります。生まれつきの頭の良しは関係ありません。個人の努力によって勉強は決まるのです。まず一つの科目を徹底的に得意になる。記憶力を高める30の方法。その7、記憶力は最初と最後が最も高い。1時間勉強するとすれば、1時間記憶に残るのはどのタイミングでご存知ですか。最初の訓練と最後の訓練です。この時、人間の記憶力は最も良くなります。印象に強く残ります。例えば、単純な例として1時間使って英語の単語を覚えられるだけで覚えるとします。すると、最初の訓練で覚えた単語と最後の訓練で覚えた単語に入っ ては、なぜかよく覚えていることでしょう。もちろん、多少バラつきはありますが、私の経験でも、勉強の最初と最後まではよく覚えています。これは、きちんとした理由がある現象です。これは、記憶の衝突が安定しているからです。最初に覚えた記憶に他の記憶を追加しようとすると、最初に覚えた記憶と使って、覚えにくくなるという現象です。A を覚えた後、B を覚えるとします。すでに A が頭に入っているので、後から覚えようとするには A と別に覚えにくくなります。A と B に安全性があれば、まだ衝突は小さいのですが、A と B が全く周囲の異なる記憶なら衝突は大きくなります。記憶が完全に定着していれば、記憶同士は結びません。今覚えた場合のことは、記憶が定着していないので、記憶同士の結びが発生します。最初の部分に限って覚えやすいのはそのためです。あなたが初対面の人と挨拶したとき、第一印象が最も強くなるのも同じ話です。記憶し始めた最初の部分は初めて相手という刺激にぶつかることがないので、スムーズに頭に印象に強く残ります。逆も同じです。別れる直前の記憶も強く残ります。あとはなぜか強く残ります。最後の記憶は後に入ってくる刺激がないため、記憶の衝突が起こりません。A を覚えに覚え、この中で ABCDFG と覚えたとすると、最初の A と最後の G はよく覚えています。故に、勉強では最初の部分と最後の部分が最もよく記憶になります。さあ、この話を聞けば、こいつの良い曲層が思い浮かびます。つまり、勉強において最初と最後適度に休憩を入れれば最初と最後をたくさん作ることができ、覚えやすい状況を作り出します。また、休憩を入れている間に脳のものもリラックスして、勉強の作業を癒すことができるでしょう。適度に休憩を入れて勉強するとは、昔からよく言われていますが、究極の勉強法です。先人の苦労心は、それらの深い理由があったのです。勉強の最初と最後をたくさん作るために、適度な休憩を入れる。記憶力を高める30の方法、その8、隙間時間に覚える方が、よく覚えられる。記憶力の高いのは、勉強を始めた最初の分間と最後の分間という話をしました。そのために、まず効果的なのは、休憩を挟むことです。休憩を挟めば最初と最後を作り出すことができますし、脳の休憩もなります。もう一つ最初と最後を作り出すシンプルな方法があります。隙間時間を活用することです。隙間時間でも最初と最後を作ることができるため、記憶力が高い状態を作り出します。隙間に出来た時間だけあって、勉強時間は短いですが、記憶力は高い状態で勉強を進めることができるはずです。通勤電車の中、レストランで食事ができるまで待っている間、待ち合わせで友人待っている間、短い時間なら大した勉強はできないと思いますが、短くても記憶力は高い状態のため効果的です。あなたもそういう経験はないでしょうか。この3分でも立派な勉強時間になるのです。隙間時間に勉強をする。記憶力を高める30の方法、その9、覚えれば覚えることを覚えやすくなる。逆説的な話を一つします。実は記憶は覚えれば覚えることを覚えやすくなります。驚くべき話ですが、事実です。少ない方が覚えやすいのではないかと思っているのではないでしょうか。短期的な記憶ではそういう法則も当てはまります。しかし、5年も10年も続けるような長期的な勉強では記憶を積み重ねる必要があります。そういうことは覚えれば覚えることを覚えやすくなります。あなたが小学生の頃は、ひらがな、カタカナを覚えるだけで精一杯だったはずです。しかし、その後、ひらがな、カタカナを習得すれば、難しく覚えた漢字を覚えられるようになります。漢字が読み書きできるようになれば、教科書を読めるようになり、新しい世界を読みやすくなったことを思い出しましょう。この読めるようになれば、理科、歴史、文学、宇宙など、さらに、ベルの高い勉強になることを読みます。長期的な学習では、頭に記憶が定着し、定着した記憶は組み合いとして、土台にできます。今まで覚えた記憶と、これから覚える記憶と結びつけて覚えることができるため、覚えやすくなり、かつ忘れにくくなります。覚えれば覚えること記憶力が良くなり、勉強が加速します。そういう意味で、頭の印象は、そのとにかく徹底的になります。そんな踏み台に土台からです。足元がしっかりしていないと、大きな波と積み上げることはできません。そのためを読んでいる人と、実は、定例の長期的な勉強を大量に起こして、基礎を固めているようです。その徹底する。記憶力を高める30の方法、その10、睡眠時間は最低でも6時間以上。睡眠は最低でも6時間以上はしっかり寝ましょう。短すぎると脳に良くありませんが、長すぎても脳に影響を与えるという報告があります。理想は7時間以上、9時間以下です。十分な睡眠時間は記憶力に重要な意味を持ちます。さて、そんな睡眠ですが、なぜ記憶のために有効なのでしょうか。理由は2つあります。1、脳をしっかり休ませるため。2、記憶を定着させるため。まず1番目の理由は、1、脳をしっかり休ませるためです。勉強時間がなければ、それだけたくさんのことを記憶できると思います。確かに、論理的にはそうですが、現実は違います。まず、長時間の勉強は疲れます。時間がなければ、長いことは疲れてしまい、勉強効率が下がります。当然、疲れたのは記憶の効率も悪くなってしまうので、脳を休ませてあげなければいけません。犬や頭のような中途半端な睡眠では、6時間以上のしっかりした睡眠をとって脳を休ませてあげる必要があります。長時間のマラソンでは、2回が疲れてしまいますが、脳も同じです。起きている間、他のことをして体力を維持するために、脳は休憩が必要です。しっかりした睡眠のことは、元気が回復し、勉強も上がります。2番目の理由は、記憶を定着させるためです。記憶が定着するには時間がかかります。私たちは起きている間、寝は続けていますが、次から次へと情報を送り続けている状態です。この状態では脳は入ってきた情報を整理する時間がなく、頭に定着させることができません。情報を整理するために情報が入ってこない時間が必要であり、これが6時間以上の睡眠です。睡眠中は目を閉じていながら情報を遮断しているため、後から入っている情報がなく、記憶の整理がスムーズに行われます。睡眠中の情報の整理は夢を見ている時に行われていることがあります。夢の内容が示されるのは、様々な記憶を整理している途中段階を見ているからです。整理整頓中の部屋は、ぐちゃぐちゃになるのと同じ話です。記憶が整理されれば頭に定着します。整理整頓されたら、洋服や本を取り出しやすくなり、使いやすくなりますね。睡眠中に記憶が整理されれば、記憶を取り出しやすく、活用しやすくなります。記憶を定着させるために睡眠はしっかりと必要があるのです。最低6時間以上はしっかり寝る。記憶力を高める30の方法、その11、人に説明したことは忘れなくなる。単純な方法で、かつ効果的な記憶方法があります。あなたが覚えたことを他人に説明しましょう。親でも友人でも構いません。例えば、今日、歴史の勉強をしたとします。勉強した時に神に構いませんから、親や友人に声に出して説明してみましょう。もちろん、黒板を使って図を描いたり、紙を描いたりしながら説明すればなお効果的です。恥ずかしがらずに思い切って教える立場になりましょう。自信がなくても自信のある工夫をしましょう。先生になったつもりで説明しましょう。すると、驚いたことに説明したことはもう忘れないことを強く記憶に残るようになります。人に説明しようとすると、他の最大限に活用し、脳が達成されるからです。僕の動作強い刺激であるため、忘れないことを強く記憶に残るようになります。嘘だと思ったら試してみましょう。人に説明する点はこれだけではありません。人がわかりやすく説明するために知っていることを感覚する必要があります。わかりやすく説明をしようと心がけるだけで記憶がさらに定着していきます。説明する点はまだ他にもあります。人に説明をしようとすると記憶の抜けている部分、誤解していた部分、理解不足の部分などを発見するきっかけになります。最高の勉強とは人に教えることと言っても過言ではありません。学校で頭のいい生徒はクラスの人気者です。頭がいいからたくさんの生徒が教えてもらおうと話しかけます。教えてもらえばその人に好感を持ちます。頭がよくて優しいとなればクラスの人気者になることの話です。頭のいい人が積極的に教えようとするのは説明すれば自分のためになることを知っているからです。無知のうちに教えると記憶に強く残る現象を何度も体験しているので困っている人のために教えようとする立場になります。教える立場は優しさを演出できるだけでなく自分の勉強にもなるという責任上の大きい話です。勉強できる人はさらにモテます。逆に勉強ができない人は説明から逃げようとするのでさらにモテなくなるのです。勉強したことを先生になったつもりで人に説明してみる。記憶力を高める30の方法、その12、記憶は一度で完璧ではなく復習で見せる。記憶が苦手な人は記憶するとき一つ一つ確実に覚えようとする傾向があります。もちろんその程度の姿勢は素晴らしいと思いますが、実際の勉強は制限時間があります。また、こいつは考えず読書をゆっくり楽しみたいこともあるでしょう。そういう場合はまだ分かります。しかし、学校での中間テスト、学期末テスト、受験勉強の試験までには制限時間があります。制限時間があるという前提ではのんびり勉強しようとは言っていられません。制限時間の意識して効率よく進める必要があります。制限時間の中でこいつを追求するなら、一度で確実により早くでもいいからスピードになるようです。スピードならば何度も復習することができるからです。復習の回数が多ければ多いほど確実に記憶に定着させることができます。うまいことに確実さはスピードを持って何度も復習をしているうちに自然と身についていきます。例えば、英単語を学校を覚えるとします。覚えるときは1つ完璧に覚えてから次の単語に進むのでは時間がかかります。10個目の単語を覚えているときは1個目の単語を忘れていることでしょう。20個目の単語を覚えているときは10個目の単語を忘れていることでしょう。まず、確実でなくてもいいならスピードを出して一度全部勉強してしまいます。完璧に覚える必要はなく、見たことある、聞いたことあるという例の感覚をつかむためにざっと全体に目を通しましょう。人間は見たことある、聞いたことあるものに関しては頭に入りやすくなります。確かに、音読者に単語を理解して、できるだけたくさんの感覚者の差で覚えようとします。一度で完璧に仕上げるのではなく、今の復習によって記憶を次第に強化していきます。口を酸っぱくするようですが、復習こそ本当の勉強です。勉強は初めから完璧に見つけることはできません。何度も繰り返し復習を重ねることで理解を深め、記憶を定着させていくものなのです。制限時間があるからこそスピード重視で復習回数を増やす。記憶力を高める30の方法、その13、逆運は一点に近づく。私たちが学ぶと、今いくつかの手段を思い浮かべます。この読んで学んだり、人からの話を聞いて学んだり、など、あえてこの辺りの手段を思い浮かべます。学校では教科書を読み、先生の話を聞いて学びます。もちろんそういう学び方もありますが、読んだり聞いたりするだけではイメージが悪いというものです。場合によっては間違った想像をしてしまう可能性があります。こういうことこそ逆運は一点に近づくということを思い出しましょう。 この問題に話を聞いたり、すぐに映像として見て確かめるのが一番理解が早いです。図や写真など、視覚的に訴える資料があるだけで一瞬で理解できます。吸収が早く、かつ忘れにくくなります。例えば、歴史の教科書には金閣寺という寺が登場します。後人には金閣寺を次のように説明しています。京都茶屋の闇に最初の録音事務所、足利義満が最後の手のデータを譲って、別荘として茶屋の名前を譲りとした。これだけ読んだだけでは、そうですか、という感じで分かったようでわからない状態になります。難しい単語や場合によっては説明されている感じが読めず、そこで理解が詰まってしまう場合があります。説明文さえ理解できないのは分かりません。しかし、客群は一見にしたずで、本物の金閣寺の写真を見れば話は早いです。インド以外より、まずこういう建物だよと写真を見れば、ぐっと身近に感じられるようになるはずです。実際に金閣寺を見たときに、誰も印象的なのは金色の輝く時計のはずです。これは文章より写真の方がよくわかります。本当に金色のお寺だ。これはすごい。金閣寺の新しいイメージが一瞬にしてのみやつきます。大切なことは、まず自分の目で見て確かめることが一番早いということです。文章を読むより、まず写真からの方が理解が早くなり、記憶にも残りやすくなるのです。説明を100回読み聞くより、まず自分の目で見て確かめる。記憶力を高める30の方法、その14、体験するのが一番覚えやすく忘れにくい。あらゆる学習法の中で一番吸収が早く、理解も早く、かつ忘れにくい伝統法があります。これは、古今東西、どんな人も共通する究極の学習法です。自分が体験をすることです。圧倒的に一番効果的な覚え方は、これしかありません。これほど他の強く刺激して学ぶ方法はないからです。目で見て、見て聞いて、自分の手足を動かして感じることで、記憶にも強く残ることでしょう。自分が体験することが一番に、例えば、野球のルールについて勉強することです。ルールを読んだり、写真を見たりして理解したところで、実際に野球とは何かと言われてもうまく説明ができません。それより、自分が運動を起こして、実際に野球を楽しむのが一番です。細かいルールでも実際に体験することはありません。恥をかくことを恐れない姿勢があれば、素晴らしい速さで野球について勉強できるはずです。それは歴史の勉強でも同じです。教科書だけを読んでいると、誰かの作り話を読んでいるようで、過去に起こったという歴史の実感があらず、かなり感じられません。しかし、中学旅行や家族旅行などのタイミングを利用して、歴史の名所を実際に訪れてみると、意識が変わります。自分の目で歴史的建造物を見たり、触ったりできれば、過去の歴史の深さを体感することができるはずです。世界遺産の一つである広島の原爆ドームを実際に訪れると、第二次世界大戦がいかに悲惨であったかが分かります。ボロボロの原爆ドームを見れば、戦争という悲劇を繰り返さないようにしなければ、という例外式までも必要になります。本来では、彼らに嫌いなの感情すら湧き上がってくるのが体験の良いところです。実際に体験したことは、ただの知識と体験と感情を伴ってリンクします。リンクだけでは、一生忘れないことを強く記憶に残ります。もちろん、体験経験をした後は、歴史の勉強もスムーズに語ることでしょう。その際、体験にまず伝統はないということなんです。体験する。記憶力を高める30の方法、その15、記憶力は捉えたら、まさに示す。捉えたら恐れない姿勢を持ちましょう。間違った問題は正解した問題より強く記憶に残るからです。あなたですと間違った問題は正解した問題より強く印象に残っているはずです。しまった。という悔しさ、恥ずかしさという感情を伴うと、記憶はより強く残ります。テストを受け終わった後、回答を読んで間違った答えを直せば、さらに強く記憶に残りついたら解けるようになるはずです。間違った経験、失敗した経験、恥をかいた経験は、実はどれも貴重な経験です。間違った経験によって、これはすべてではない、これはない、こうした方がいいと、正しい意識が見えるようになるからです。私たちは若い頃失敗をすると後悔をしたものです。しかし、大人になった時、なぜあの時もっと失敗しておかなかったんだと、失敗しなかったことの後悔が強くできます。それだけミスやエラーは貴重です。将来においての成長の糧になるということです。では、なぜそれだけ貴重なミスや失敗を恐れてしまうのでしょうか。恥ずかしいからです。恥ずかしいから私たちはミスや失敗をしないように心がけてしまいます。そういう意味で、記憶力を高めるというのは恥を捨てる姿勢と言っても過言ではありません。恥ずかしがらず勇気を持って進むことが成功への近道です。恋愛が上手な人は恥ずかしがりません。恥ずかしながら過去にたくさんの恋愛の失敗をしてきましたし、失敗のおかげで恋愛が上手になったのです。過去の失敗は未来の踏み台になるのです。恥ずかしさを捨てエラーを経験する。記憶力を高める30の方法、その16、意外や理由があると記憶に強く残る。知識だけでは単独の記憶です。それだけでは単独の知識なので忘れやすくなります。記憶力を高めるためには意外に理由を調べることです。知識を失うすぎ、記憶の流れや、という意味を持ったネットワークになるからです。自分の生活に活用になります。例えば、フランス人は国王であったり、留学生が女性に紹介されたという歴史があります。フィクションではなく、過去の本当にあった話です。それだけ覚えるのは単なる知識で、そうですかと思い立ち忘れやすくなります。歴史の勉強をするときは、王様なのになぜ処刑されたのかという理由を申し上げます。歴史のことに必ず理由があります。そのことは人間の無駄という感情です。歴史は常に人の感情によって動いています。当時のフランスは国家の重税に苦しんでいました。国王が華やかな生活を送っていたことに原因は腹を立てて王の娘で処刑したという原因があります。理由を調べてあると、なるほどと納得でき歴史の深さを感じることができ、伝統も面白くなります。理由があると同じことが二度と起こらないようにと参考にできるでしょう。意外や理由があるといいことも悪いことも自分の生活に活用になります。意外や理由を調べてみる。記憶力を高める30の方法、その17、気前役が伴ったことは強く記憶に残る。気前役の激しい人は勉強ができる人です。気前役を感じているとき、人の記憶力は何倍も高くなっているからです。それを証明できる一つの例を紹介します。何でもいいですが、過去の思い出を思い出しましょう。あと、思い出す思い出は、喜び、怒り、悲しみ、楽しさ、のどかな伴った思い出のはずです。何の感情も伴わなかった思い出は、なかなか思い出せないことでしょう。気前役のうち、特に怒りや悲しみは強く記憶に残ります。過去の思い出も楽しい思い出より、辛い思い出の方が、数多く印象深くなっているのはそうなんです。故に感情の起伏が激しい人は、実は記憶力もよく、伝統の成績もよくなるはずです。伝統には感情を伴いながら進めると、どんどん頭に知識が入ってきます。やった。わかったぞ。これはなんだ。難しいな。間違ってしまった。少し、わざわし感情を吐き出しながら、勉強を進めましょう。嬉しいときは嬉しい。と、さらに悔しいときは、思い出悔しいような記憶に残るんです。わざわし感情を吐き出しながら、勉強する。記憶力を高める30の方法、その18、好きなことはすぐ覚えられる。記憶力を高めるために単純なことがあります。好きなことをすることです。あなたが好きなことをするときはすぐ覚えられるはずです。好きな勉強は驚くことがあります。好きなら自然と集中力になります。わからないことがあっても好きならこそ根気で乗り越えることができます。前向きな気持ちになり心がワクワクして集中力が良くなります。好きな言語の話、好きな小説のストーリーはぐんぐん頭に入っていくはずです。人間は好きな安全することは記憶力も高くなります。自分の好きなことをすれば勉強も楽しく進めることができますし、記憶力も良くなります。必ずあなたの人生が豊かになります。好きなことをするのは成功の近道です。好きなことを勉強する。記憶力を高める30の方法、その19、勉強ができる人のことを自覚しない。私が学生時代、勉強ができる小沢さんという友人がいました。勉強ができる時は、ノートが綺麗に書かれているのかと連想します。しかし、実際、小沢さんのノートには驚くほど汚いものでした。字は汚いし、図や画もめちゃくちゃです。ノートを書いても字が読めないので、これなんて読むの？と聞いたくらいです。しかし、その人に必ず勉強ができる人に限って、なぜかノートの字が汚いという共通点があります。勉強ができない人と聖書書のように綺麗に書かれ、図や画の上に使って丁寧に書かれています。なぜノートが汚いのかしばらく考えました。すると、消しゴムを使っていないからということが分かりました。字は汚いし、図や画の乱暴さもすることなら、最も汚く見えてしまう原因は消しゴムを使っていないからでした。字を間違えたところは消しゴムを使わず応戦を引いていました。ノートに書かれた書きの文字も定義を使わず、そのまま手で引き出せるので、線しかし、覚えやすいノートに仕上げるなら、汚い字で書いたノートの方がよく覚えられます。汚い字ほどノートを復習したときに書いたときの感情を再現できるからです。人間は嫌いなことを思ったときに記憶力が増します。過去の思い出でも楽しいことや辛いことなど感情に大きく変化があったことをよく覚えています。字を間違えたり、計算を間違えたりしたことはしまった。間違った。大変だ。と悔しい気持ちになります。字を間違えたり、計算でミスしたりしても、消しゴムを使わず応戦を引き、間違った内容は確認できるようにしておきます。後から復習したときに間違えたときの悔しい感情を再現できる、同じ間違いを繰り返さないように強く記憶に刻みます。もし間違えた字を消しゴムで消してしまうと、間違えた経緯が見えないので、その時に感じた感情も再現できなくなります。だから、消すノートは伝統に不適切です。伝統ができる人ほど消しゴムは使いません。だから、ノートが汚いのです。ノートは消しゴムを使わないようにする。記憶力を高める30の方法、その20、記憶力を高めるためにノートは取らず復習管理をしておく。記憶力を高めるための意外なことを一つご紹介します。ノートを取らないことです。ノートを取らない代わりに教科書一冊に絞って勉強を進めます。なぜそうするのか分かりますか？復習する量が少なくなるからです。私たちの復習というのはほとんどのノートです。復習する量が多ければ復習も時間がかかり覚えにくくなります。しかし復習量が少なければ勉強に対する能力も少なくてもちろん覚えやすくなります。私たちは学校の授業で先生が他に書くことをそのままノートに書き写して勉強の復習に使います。しかしノートを取ることを見直さなければならないようになります。ノートの一冊で終わりですが3冊にもなってしまうと教科書より定時が多くなります。見直すノートの量が増えるため逆に覚えにくくなってしまいます。しかし考えてみましょう。先生が他に書くとはいえ教科書の内容が大きく外れた内容は書きません。もし外れたとするならば雑談でしょう。通常、黒板には教科書の内容に先生の本を少し手を加えて教科書に書いていることを書き直していみせません。喉に書かれていることはすでに教科書に書かれている内容です。喉は一切取らなくても教科書に書かれているんです。黒板の中でも喉に書きつかなくても本当は教科書に書かれているんです。 記憶力の良い人は勉強の範囲を徹底的に絞り復習の量を少なくします。そのためにはノートは一切取らず教科書だけで勉強します。私たちは成績を上げるためにノートを一生懸命取ります。しかし実はノートを取らない方が成績は上がってしまうのです。ノートは取らず教科書だけに絞り。記憶力を高める30の方法、その11、他人を手を尽くす人は自分が手を尽くされ、他人の幸せを喜ぶ人は自分が幸せになる。成績の良い友人の羨ましさに成績が悪くなるよう邪魔をしようとする人がいました。自分より成績がいいので借金されるでしょう。成績の良しで順番が決まってしまうのは人としての価値を決めているようです。もちろん決してそういうことはありません。ただ成績が数字として表現されて下がることはテストのいいことでもあり悪いことでもあります。学生時代に実際にあった話ですが、他人を手を尽くす人と成績が悪くなる光景を何度も目にしてきました。手を尽くす人の成績が良くなったということを見たことはありません。そういうことが他人を手を尽くす人と一生懸命になる人とその人の成績が下がっていきました。これにはきちんとした理由があります。人の勉強に向けた側を手を尽くすためにされているため、肝心の勉強の時に近づくになってしまうからです。人を羨ましがったり、手を尽くしたり、肝心の側は思った要望がないエネルギーを消費します。他人の不幸のためにエネルギーを割くなら、まず自分の勉強のために使うのが一番です。一方、逆のパターンもよく目にしました。人の成績が上がったことを喜ぶ人は、なぜかその人の成績も上がるという現象です。これもきちんとした理由があります。成績が上がったことを喜ぶが、その人と仲良くなり人間関係が向上します。お互いに情報を交換し合って助け合います。成績が上がった回ですが、自分が知らなかったことが分からないことを教えてくれる可能性は十分に考えられます。一段と勉強が上がるようになります。人間関係の良くなり、成績も上がるという重要な喜びがあります。喜びがあれば勉強も楽しくなります。誰かの不幸を祈る勉強より、誰かの幸せを喜ぶ勉強が長続きして成績も上がるのです。他人の成績が自分のことを喜ぶ。記憶力を高める30の方法、その12、覚えようと意識しないと覚えられない。何か覚えるためには覚えようと強く意識することが大切です。当然のことですが、今一度この質問を振り返ってみましょう。意識することなく、ただ教科書の文字を覚えようとしていただければ、なかなか頭に入ってきません。それだけでは私たちは苦労しません。よし、理解して覚えるぞと強く覚えることを意識して教科書を読む方が記憶力の活用となります。成績が悪い人は自分はどうせ頭が悪い、勉強しても無駄だという諦めがあります。頭が悪いのではなく、覚えようと強く意識していないから覚えられません。覚えないから成績が悪くなり、自分は勉強ができないと教科書はさらに覚えようとしなくなる時間になります。目も当たりませんね。この時間を確かめるために、まず覚えるぞとまず頭の意識をします。強く意識すれば覚えられるようになり、覚えられれば成績も上がります。まずは覚えようと意識することです。頭のことにせず、まずこの質問を今一度強く意識しましょう。覚えようと意識する。記憶力を高める30の方法、その13、身の記憶は目の記憶より強い。この子、別に悪いですね。私は小学生の頃、先生が何気ないショットのことについて今でも忘れられません。一方、嬉しいことが耳に残っていることもあります。あのね、マナミさんが高記憶のことを好きなんだって。中学生の頃、あるクラスメートから前のことからも、マナミに耳に強く残っています。遠い昔の話ですが、テープで録音したのように、その時の声を再現できます。私たちは、目からの記憶より耳からの記憶の方が強く残ります。その理由は、生物の進化の過程から説明できます。今でこそ、エジソンによって、電球が発明され、夜でも昼のように明るいですが、昔は夜になれば真っ暗でした。真っ暗になればどんなに視力が良くても関係なく何も見なくなります。たとえ日中の明るい場所でも、目では見えても後ろを見ることはできません。目は確かに素晴らしい感覚器官ですが、確認できる範囲と時間が限られています。そんな見ないときに敵が襲ってくれば大変です。場合によっては生命に関わります。生物は生命を維持するために存在を確認して、身の安全を確保しなければなりません。そんな特徴になるのが耳です。耳は中間点なく一日中音を感知します。どんなに真っ暗でも音がすればそこに何かがいることを察知できます。目とは違い360度で左右すべての方向から情報を収集できます。後ろに何かがいることによって確かめることができます。故に人間だけでなく鳥や魚も目より耳が発達しています。それは生き残るために必要だったからです。そうした進化の歴史から記憶力も目からの記憶より耳からの記憶の方が印象によく残ります。読書をするとき目から字を読んで物事を覚えようとします。しかしそんなとき目より耳からの方が記憶力が高くなることを思い出しましょう。例えば音読した声を録音してみましょう。最初の録音の時は手間がかかり大変かもしれませんが、2回目3回目からは手間がかかります。録音さえできれば何度でも再生ができて読むように勉強ができます。何よりも音で聞いた方が覚えやすくなります。私は日本国憲法の勉強をした時、この読んで勉強することを説明しましたが、音声で学んだ時は容易になりました。事例を読むと難しい漢字や分かりにくい表現が登場して存在しますが、耳で聞くとそうした場合が問題があります。勉強は目でするものだという常識を覚えてください。耳で勉強した方が明らかに効率的かつ効果的なのです。耳で覚える。記憶力を高める30の音、その14、類語、対語、関連用語は覚えやすい。あなたが英語の勉強でラブという英単語を辞書で聞いたとします。親切な辞書ならラブの類語や対語、その関連数単語も載っています。関連数単語ならラブ、AFECTI などがあります。また、対語である、D、ライブ、HAP なども確かめることができるでしょう。関連用語である、WY、ラムジー、ラムアルなども見つけます。たった一つの単語を調べると、類語、対語、関連用語は多いことに気づきますね。そういう類語、対語、関連用語を合わせて学ぶと、単体で学ぶように覚えやすくなります。私たちが記憶するときは、脳細胞のネットワークによって実現されています。似ていることや生産単語は関係しているからネットワークを作りやすくなり、理解しやすくなり覚えやすくなります。あなたの記憶術に関連事項を合わせて覚える習慣を取り入れましょう。単体で覚えるように、単に記憶に覚えやすくなります。似たものをループにして、一緒に覚えてしまえばいいのです。関連事項を一言にして覚える。記憶力を高める30の方法、その15、記憶力は朝食に高まる。一日24時間とはいえ、記憶力が高まる時間帯と記憶力が弱くなる時間帯があります。記憶力が最も良くなる時間帯は朝食です。理由はブドウ糖が関係します。ブドウ糖は脳の唯一の栄養素です。体の筋肉や内臓器官などは多数の栄養素を必要としますが、脳が必要とするのはブドウ糖のみです。例えば、体重60キロの人がいて脳の重さが1400グラムとしましょう。この場合、脳は全体重のたった 2% しかありません。しかし 2% しかないにもかかわらず、体全体の 20% も消費することです。睡眠中は食事をしないため脳は栄養不足になっています。朝食をかけてブドウ糖を吸収すればしばらくして記憶力は最も高くなります。十分に睡眠を取ったおかげで脳の疲れが取れている状態です。朝食によってブドウ糖の吸収されれば脳は最高の仕事を発揮します。故に勉強ができる人と朝に勉強しています。朝に勉強する方が記憶力が良くなることを経験的に気づいているからです。また逆に記憶力が弱くなる時間帯があります。夕方や夜です。理由は単純で疲れているからです。日中の疲れがたまり頭の回転が良くなります。成績が悪い人と夜に勉強しようとします。夜は静かだから集中できるだろうと思いますが、実際は勉強中に眠くなり気づけば朝になっています。もちろん昼食や夕食でもブドウ糖の吸収された後は活動的になります。しかし昼を過ぎた後は日中の疲れが異分溜まっているせいもあり、食事の眠りは大きくなります。昼食を食べても猛烈な眠りに襲われたことはありませんか。ブドウ糖の飲みとはいえ眠くなっては仕方ありません。故に勉強するなら朝食が一番なのです。朝食に勉強する。記憶力を高める30の方法、その16、勉強とは何なのではなく楽しいもの。私がアメリカに留学していた頃、日本とは異なった文化の違いをいつも目にしました。特に印象的だったことの一つに、勉強するときに先生が生徒に対する言葉の違いがありました。日本では先生が生徒に勉強を進めるときには、頑張れと言います。しかし、アメリカでは ENJOY、楽しんで、と言います。私は授業中に先生から ENJOY、ENJOY、と何度も言われました。成績が悪いときに先生から ENJOY が足りないというアドバイスをもらったことです。勉強のときには足りないと言って教えを語られました。日本で勉強するときには、頑張れと言われていたので、少し違和感がありました。楽しんで勉強するときに前向きな言葉をかけてくれたおかげが、勉強のやる気ができたことを思い出します。頑張れと言しかし、楽しんでと言われると心が軽やかになりやる気ができます。勉強とはそもそも頑張るものではなく楽しむものです。あなたが学生が勉強を楽しむ要請を変えてみましょう。あなたのような子供に勉強を楽しんでと話しかけていませんか。勉強のプレッシャーが軽やかになりやりません。勉強をエンジョイする。記憶力を高める30の方法、その17、成績がいい人とさらなすな人が多い。成績がいい人とさらなすな人が多いという研究結果があります。その理由を調べてみたところ、さらに含まれる DHA、動作的再三、断定していることです。この DHA は脳神経細胞の増殖伝達が活発になり、脳の働きが良くなる物質として注目されています。特に、マリオ、ブリサは、サンマの大型の魚に多く含まれています。なぜ、大型の魚に多く含まれるのかというと、魚を食べている魚からです。魚の世界には、肉食があり、弱い魚を強い魚が食べています。大型魚と数多くの小型魚が良質の栄養素を取り入れることになり、DHA も最も多く含まれることになります。さて、最もおすすめする方ですが、やはり刺身です。いかに焼いたりすると、熱によって DHA が失われてしまうため、刺身にして食べるのが最も吸収が良くなります。いかに焼いたりすると、前より、天下や唐揚げにしてしまう半分が失われます。魚を食べる。記憶力を高める30の方法、その18、野球選手がよく何度考えながら、プレイしていることを思ったことがありますが、何度勘でいるとはいえ、誘っているわけではありません。集中するために何度勘でいます。ビジネスマンでも、昼過ぎでは眠くなるのを防ぐために何度勘でいる人を呼びかけます。勘のことを刺激され、脳エネルギーの量が増え、活性化されます。眠くなる人に物事に集中できるようになります。何度勘のシチュエーションさえ間違えなければ、活用しなければなりません。 もちろんスポーツだけでなく勉強も応用できます。勉強するときも何を考えながら勉強すると脳を刺激でき記憶力が一時的に高くなるのです。何を考えながら勉強する。記憶力を高める30の方法、その29、寝る前に覚えたことは記憶に残りやすい。寝る前に勉強すると勉強したことが頭に残りやすいと言われます。これは記憶の衝突に関係しています。睡眠中は新しいインプットがないのですでに入っている記憶同士が衝突することはありません。睡眠中の眠睡眠と呼ばれる夢を見ている時間帯は起きている間に起こった記憶の整理をしている時間です。夢を見ることで起きている間に起こった記憶を整理しているから夢は新鮮です。掃除中の部屋はいつも酔いちゃっているように夢を見て記憶の整理をしている最中の脳もいつも酔いちゃっています。夢のような新鮮なのは出来事の整理をしている現場を目撃しているからです。しかし整理ができれば部屋と同じように物を探しやすく取り出しやすくなります。記憶も同じように寝る前に記憶したことは定着しやすく思い出しやすくなります。難しい暗記ほど寝る前が効果的です。暗記が止まる勉強は寝る前がいいのです。暗記は寝る前に覚える。記憶力を高める30の方法、その30、他人が引いた線より自分で引いた線の方が記憶に残りやすい。参考書は初めから重要な部分に線を引いている親切性のようなものがあります。参考書というくらいですが、重要な部分には最初から線を引くことが予定は当たり前と言っても過言ではないでしょう。私も何度も経験がありますが、初めから線が引かれている部分はなぜか頭に入りにくいです。他人が引いた線が必ずしも自分にとって重要とは限らないからです。ましてや、他人が引いた線には何の思いも込められていないので、無関心な冷たい印象を受けます。その一方で、自分が引いた線の部分はなぜか記憶にはっきり残ります。自分で引いた線の方が、社内にも関わらずはっきり残るのは、やはり思い出が強いからです。自分の頭で考えて動かして引いた線だからこそ、記憶もはっきり刻み込まれます。自分の頭で考えたことはよく覚えているということです。試行錯誤を繰り返して考えたことはよく覚えています。初めから線が引かれた親切する参考書を使うように、線が引かれていない教科書に自分の手で線を引くことです。教科書の重要部分に線を引くことも、自分が読んで考え、大切だと思うところを見て線を引くようにしましょう。頭を使うことで考える力をつけることができ、記憶もはっきり残るようになるのです。自分で線を引く。記憶力を高める30の方法、まとめ、その1、勉強より勉強法を見せる。その2、忘れ能力を指定しないようにする。その3、覚えるまで復習を繰り返す。その4、1ヶ月以内に復習する。その5、1週間後に復習する。その6、まず1つの科目を徹底的に得意になる。その7、勉強の最初と最後を確認するために適度な休憩を入れる。その8、隙間時間に勉強する。その9、基礎の徹底する。その10、最低6時間以上はしっかり寝る。その11、勉強したことを先生になったつもりで書に説明してみる。その12、制限時間があるからこそスピード重視で復習回数を増やす。その13、説明を100回読み聞くようにまず自分の目で確かめる。その14、体験する。その15、恥ずかしさを捨ててエラーを経験する。その16、意外や理由を調べてみる。その17、新しい感情を吐き出しながら勉強する。その18、好きなことを勉強する。その19、喉は消しゴムを使わないようにする。その20、喉は食わず教科書だけに絞る。その21、他人の成績と自分のことのように喜ぶ。その22、覚えようと意識する。その13、耳で覚える。その14、関連事項を人のためにして覚える。その15、朝食を勉強する。その16、勉強を勉強する。その17、魚を食べる。その18、何を考えながら勉強する。